フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
薄い峠音楽堂本舗、今週もですね私一人で、お届けいたします。大変申し訳ございません。もう本田が今ね、空也のレコーディングで、ちょっと大変忙しい時期でございましてですね、どれくらいの進行状況かななんてすごく気にしてるんですけど、本田の声も聞きたくて電話も しようかななんて思うんだけど、多分ね、レコーディングの最中でもうすごいことになってると思うんで、なんかこう電話するのもメールすらなんかこうはばかられるというかね、ちょっと遠慮しちゃうんで、全然連絡取ってないんですけどもね、まあそのうちちょっとメールでご機嫌伺いしてみようかなと思いますが、さて今日私どこにいるかと言いますと、もう半分自分の家みたいなものですね大阪の心斎橋相馬というライブハウスの楽屋でございます。昨日6月30日が、この相馬の、ね、姉妹店なんですけども、堺の、チックタックというライブハウスで昨日、一人でアコースティックライブをやってきました。そして今日は、場所を変えてここ相馬で、またアコースティックのライブなんですけど、今日はですねアンプラグドということでね、一切こうね電気的に信号処理しない、もうマイク一本で、歌もギターも取るというね、大変男らしい、そういうライブなんですけども、今日はあれを持ってきました、ナイロン弦のコンデ・エルマノス、ね、スペイン製のガットギターを今日持ってきて、2本使ってねいろいろ特回引っかいやってみようと思うんですけども、昨日はねあいにくの雨でちょっと結構お天気悪かったんですけども、たくさん堺の方に来てくださって、とっても楽しい、ライブでした。昨日はプラグインアンプラグドではなくプラグインのねライブだったんで、ループマシンとかもいっぱい使ってね、あとあれですよ、自分の声にこうハモをつけられるハモマシンというね、なんかもうずるい機械ばっかり使って、いろいろ、やって楽しいライブだったんですけども、今日はどんな風になるでしょうか。ちょっとなんか楽しみだな、いろんなとこでねアンプラグドやりたいなと全国のねいろんな各地のライブハウスでやりたいなと思ってるんですけど、なかなかねアンプラグドの雰囲気に合わない、音響的にねあまりこう好ましくないライブハウスとかもいろいろあって、今のところこう大阪のこの相馬と京都のトガトガで、やったんですけど、まあ他でもねなんか機会があって、アンプラグドができそうなライブハウスがあったらまたちょっと挑戦してみようかなと思って、おります。さてそんな感じでね、もうここのとこずっとお便りをどんどん、ね紹介してるんですけど、 もう溜まってますんでね、今週もお便りどんどんいきますよ。まずはですね、これは静岡の里美さんからいただきました。 S さん、倉田さん、こんにちは。そうだ、相馬行こうそんな勢いで行っちゃいましたよ、大阪相馬に。私も相馬にいますけどね、5月26日に行われたパジャマ Do You 大阪ライブ、そして、翌日27日の京都丸山公園野外音楽堂でのライブ Do You 京都にも行きました。ありがとうございます。京都の野音のライブは、去年行って雨の中でも本当に楽しい時間を、過ごせましたので、また今年も行こうと心に決めておりました。そしたら前の日に、そして前日に大阪でパジャマライブがあるって言うじゃない京都まで行くんだし、ついでに大阪まで行っちゃってもいいんじゃね急遽大阪にも宿を取り、2泊3日の遠征旅行の決行となりました。まずは大阪、パジャマライブも久しぶりですし、大阪に行くのも、17、8年ぶりです、ワクワクドキドキの大阪入りでしたが、先にホテルにチェックインする際は大阪駅で見事に迷い、まあ、どっちの大阪、梅田の方かな、新大阪じゃなくて梅田の方はでも駅が変わりましたからね、すごく分かりづらいよ地下街や地上行ったり来たりで約1時間ほど騒がってしまいましたご苦労様、予約したホテルは昔某悪魔集団様にハマっていた時何度か使っていたホテルだったので、行けば分かると思っていたのに、記憶って簡単に失うものなのですねしょぼん、初めて行った相馬は見えづらかった。友達より聞いてはいたのですが、ステージが本当に低いんですね、背の高くない私は周りの皆さんに埋もれてしまって、今度来るときはレディーガガ様並みのヒールを履いてこないとダメかしら、でも白と黒のチェックの床を見たときは、一度は来てみたいと憧れていた場所に来れたという感動でジーン、願いは叶うから本当ですね、前にいらっしゃる皆様の頭の間からちょこっとだけ見えるお二人の、お顔だけを拝見しつつ、それでもライブはとっても楽しませていただきました。とても熱い熱いライブでしたね、Aさんの嬉しそうな笑顔に、クラゲさんの壊れっぷり、もう超かっこいいですもの。明日があるっていうのに、気になんてしてられずに大暴れしちゃいました、髪はボサボサになっちゃうし汗だくでびしょびしょですし、化粧も落ちちゃってボロボロでしたけど楽しんだものしょうがないっす、最高でした。散々弾けた翌日、案の定京都に向かう電車の中で半分死んでる感じでしたが、頑張っていこうということで野音の会場に向かいました。今回お二人の出番は2番目だったんですよね。早々のお二人の登場に、まだちょっと温まり足りない感じの会場で立ち上がるのにはちょっと勇気がいったのですが、楽しむために来たんですからそんなに気にしてなんていられません。ミニミニライブでしたが今年もとっても楽しかったです。この先10年続けると言われるのなら、この先もずっと参加させていただきたいと思います。今回ブレバタのお二人がいないので平穏無事にライブが行われそうだと前日の相馬のライブでおっしゃっていましたが、10年後にはブレバタさんの位置にお二人がいるような気がしてならないんですけどそうかもしれないな。お二人の出番が終わった後はお昼もまだでしたので、売店にて揚げたこ焼きと至福のビールをいただきまして、ほろ酔いで、後の皆様のライブも楽しませていただきました。天候に左右されつつも、野外ならではのオープンな感じで、いろんなアーティストのライブがちょっとずつ見れたり、また真っ昼間から飲めちゃったり、もぐもぐ食べながらのんびりとできるライブってなかなかないので、それも含めて野音は本当に楽しいですね。エコにも協力と、去年よりコツコツ集めていたペットボトルのキャップを、見事に持ってくるのを忘れてしまったことだけが、悔やまれてなりませんが、来年どさっと持ってきます。大阪京都と2日間、とっても楽しい時間を過ごすことができました。 S さん、倉根さん、素敵なライブありがとうございました。京都はもちろん大阪もまた来ようと。倉根さん、野音ではライブ後に変な場面を目撃しちゃってすいませんでしたね、うふふって、どんな場面なんでしょうね、京都で迎えた朝がさすがに体がバッキバキでしたから、軽く C3PO になりつつ、ちょっとだけ、京都観光をして帰路に着きましたと、 ということで、ね、静岡の里見さん本当にありがとうございました。今回ね僕らちょっと出番が早かったんですけど、まあ来年どうなるか分かりませんが、まあね、例えば序盤の方であってももう、僕ら出てきたら盛り上がっていただいて、別に僕らより前の、ね、アーティストにも盛り上がっていただきたいんですけども、ご遠慮なくね、楽しんでいただければいいと思います。来年もまたね、今年みたいに天気がいいといいですね、ビールもさぞやうまかろう。来年そうだな、もう最後またなんかやらされるんだろうけど、もうなんか大丈夫っぽいから、ちょっとは飲んじゃおうかな、出番終わったらな。今年もね散々我慢してたんですけど、ちっちゃい、缶ビール1本だけ飲んじゃいましたやっぱりね楽しまないとね、来年も楽しみだから、あれですね、前も言ったけど夜音丸山夜音1本だけだとなんかすごくもったいないんで、前日にね、大阪とか、まあ、大阪に限らず、まあ、でも大阪になると思いますけども、フェスティスのねフルライブを楽しんでいただいて、そして、夜音に参加していただくみたいな、感じがねいいんじゃないかなと、思いますので、また来年もそのように頑張ってみます。また来年も来てくださいね皆さんね、それでは今日の1曲目聴いていただきます。フェイス2Sでアクロスザドーン。26日、27日、関西3日間ライブに参加させていただきました。25日は京都トガトガでのエースさんの単独班、 26日は、これまたトガトガでエースさんが、あのユーストリームの放送にゲスト出演された、公開番組を、観覧し、夜は大阪相馬で、開催されたツートップライブに、28日はやはり、トガトガで7月に開催されるエースさんのライブチケットが発売されたので、朝からトガトガに並びお昼から丸山ヤオンでのライブに、いやー実に忙しいではなく充実した3日間でした。トガトガに3日間もかかっちゃったということでね、3日間で4本、これを1通のお便りにどうまとめましょうか初日の単独班ではループマシンを駆使されながらもじっくりたっぷりしっとり聞かせていただきました。翌日の層までは一気に爆発、パジャマライブとは思えないゆるゆる感なんて全くない超ハードで超楽しい弾けまくりのライブでした。燃えました。終わったら燃えかすになってました翌日は燃えかすの体を引きずりつつ丸山へ。昨年の台風とは一転爽やかな5月の空の下、日向は暑かったけれど、温度が低かったのでさほど不快には感じませんでした。丸山やオンライブには皆勤賞な私ですが、今年が一番過ごしやすかったかも。そんな中2番手に登場のフェイス2エース、時間は押してないのに MC なしのノンストップな25分、エースさんの心のドヤ顔を見た気がします。そうだろ畳みかけるようなセットリストは、前夜の相馬ライブの、3アンコールのようで、すでに燃えかすだった私はそのカスまで燃やし尽くしちゃいました。1曲目の日暮らしにはやられた感満載でしたけど、丸山屋を追って景色が良くて気持ちいいって言われますが、客席からはステージのコンクリートの壁しか見えないんですよね。ステージに背中向けて聞くわけにもいかないし、来年はステージと客席逆にしませんか。楽しみだった杉山清隆さんと中西恵三さんの歌声は、期待以上に素敵で、数年前に京都駅でお見かけしてたのはやっぱり馬場裕文さんでした。池田聡さんのあの独特な空気は相変わらずで大爆笑。そうそう、杉山清隆さんと中西恵三さんのプロフィールを検索してたら、お二人とも血液型がなんとまさかの AB 型でした。嬉しくなっちゃった AB 型の私、来年はどんな AB 型ビッグアーティストさんが出演されるかとても楽しみです。 A さん、倉部さん、どうもありがとうございました。ということでね、あの丸山屋はの出演者はあの決して血液型では選んでないので、ね、でも来年ねまたバンバさんとか出ていただけたりすると僕としては嬉しいな。まあ、またあの、ね、皆さんもご都合があるとどんなゲストになるかわからないけど、あの僕らは絶対出ますんでね、楽しみだな。ちょっと来年もね、さっきも言いましたけど、ちょっとその前後のスケジュールを一生懸命考えますんでね。次にね、これは、京都府のユミさんからいただきました。 A さん、倉部さん、番頭さん、お晩でございます。先日麺類の話が出ていましたが、私が通っていた都立高校の学食には創業者が OB ということで、かかしマークのワイダうどんですねが入ってました。創業者が OB なんですか。都立高校出て山田うどん創業したわけですね。大学は行ったのかな、どうなんだろうな、まあいいや、どうでも学生時代よく利用していたのですが、メニューはきつね、たぬき、ミックスの3種類で、それぞれうどんとそばがありました。ミックスというのは油揚げと天かすが、乗っているのですが、時々うどんに混ざりそばが何本か入っていたのを思い出しました。前の人の湯切りざるに残っていたそばなんですが、学生の間では幸運のそばと言われラッキーアイテム扱いだったかと、今思うとバカバカしいのですが、子供の頃は変なジンクスやマイルールがたくさんあった気がします。犬が吠えなかったらラッキーとか、横断歩道の白線を踏んだら死ぬとかお二人とも子供時代そういう変なルールありましたかということなんですけど、山田うどん、そうか、山田うどんって何、京都があれなんですか、関西があの本場なんですか。東京でもねいっぱいあって、俺学生時代安いからよく山田うどん食べてましたよ。ね、通ってた早稲田大学のね、あの早稲田通り沿いにも確か山田うどんありましたね。結構あの好きでっていうか、あのまあ安いからなんですけどね 食べてましたね。僕はうどんはね、やっぱり東京で食ううどんははっきり言ってまずいです。あんま美味しくないです。やっぱり本場の讃岐うどんを食べちゃうと、もう余計なんか食べられないですね。でやっぱりそばは好きなんですけど、そばもね、立ち食いそばとかだとやっぱりあんまり美味しいそばなくて、でもね、中でもね、僕は東京ではね、立ち食いそばに関してですよ、高いお蕎麦屋行きゃそれは美味しいお蕎麦屋いっぱいありますけども、手軽に食べられる、お蕎麦では、立ち食いそばでは小諸蕎麦っていうのがね、麺がすごくシコシコしてて、小諸蕎麦とね、箱根蕎麦は結構美味しいです。もしよかったら箱根そば、小諸そば食べてみてください。でこれね、幸運のそばって、これラッキーアイテム、これなんかすごい分かりますね。昔ほら、冷麦に何本かだけ色がついてるのがあったりとかね、ああいう感じですよね。ああいうの子供喜ぶんだよね。やったー、赤だーと言って、確かにね、今思い出すと、そのうどん頼んでそばが1本だけ入ってたりよくありました、こういうのが。ね、雪梨皿に残ってたやつが混じっちゃったりしてね、それはなんか、おーと思ってラッキーみたいなね、食べてましたけども、ただね、例の岐阜の方の高山ですか、うどんとそばごっちゃってやつね、これちょっとね、次回お便りいっぱい来てるんで、次回ちょっとね、深く掘り下げようと思ってますんで、うどんとそばのミックスのね、お話はね、本当にね、ちょっとお便りが来てるんで、深く考察してみようと思いますね。ゆみさん、ありがとうございました。これはですね、Sさん、クラミさん、こんにちは。よし&おーちゃんのよしです。毎日の昼夜問わない晩酌に歯止めの効かない私です。大丈夫ですか？これちょっと気をつけた方がいいですよ。キッチンドランカーとかになっちゃうとね、まずいんで。そんな私のマイブーム、それは海苔。塩釜浦戸の焼き海苔を食べて、あまりの美味しさにもう海苔の虜。そのままでいただくのはもちろんのこと、海苔にクリームチーズを乗って食べるのもお酒に合ってグッと。皆さんやってみてくださいね。さて、もう一杯いただきます。では失礼しますということでね、皆さん大丈夫ですか？ちょっと控えた方がいいかもしれないですよ。でね、海苔はね、美味しいです。僕も大好き。韓国海苔とかも好きだけど、普通の焼き海苔ね、あれね、そうなんですよ、クリームチーズとか合うんですよ。あとクリームチーズじゃなくてもね、普通のベビーチーズみたいな、ちょっとこう細かく切ってね、海苔で巻いてとかね、食べるとこれがね、美味しいです。海苔はもういいですよ、ミネラルも豊富だし、ね、ぜひ皆さん海苔食おう。味付け海苔とかね、そういえば昔あれだよね、夜電車に乗ったら床に味付け海苔が一袋落ちてたことがあって、写メ撮ってブログに載せちゃったことありますけどね。チーズを塗って食べるのに、いいな、なんか俺もビール飲みたくなってきちゃった。いやー、もうこれから本番ですから、そんなわけにいきません。さて、今日の2曲目聞いていただきましょう。フェイスです。今日もね、ライブでやりますけども、聞いてください。灯火。
乾いた時、くすんだ 何を目指して歩けばいいのか、遠く瞬く星は微笑むことなく、ただ闇の深さを見下ろして揺れた。夜空を駆ける流星が導く空の果て、追いかけ続けた終わらない季節あるだろうか、かすかに響く風の
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日はこの後ね、心斎橋荘まで、アンプラグドのライブでございます。もうマイク一本で、歌い切ります。いいライブになるといいな。ちょっと頑張ってね、いいライブになるよう、ちょっと根性入れて頑張ってきます。また皆さんからのね、お便りをお待ちしております。さっきも言いましたけど、来週はちょっとね、そばうどん問題にメスを入れてみようと思いますので、他にもなんか食べ物のネタとかね、いろいろもう何でも結構です。お便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はあの雲を追い越すよ。